稲子と
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバーディー。
あはん。
風邪ひいた。
この季節の変わり目ですからね。
なんか昼間は全然平気だったのに、
はい、
つい1時間ほど前から、
うん、
鼻の奥がいっぱい。鼻声です、
はい、
うん、
夜になるとねまだちょっと肌寒いダメですね。
そうですね、
うんうんうん、
昼間は暖かいですが、
はい、
しかしこの春は、
ええ、
風が強いですよね。
もうビュンビュンだ。ビル風すごいよ。
まあこの辺りはね、うん、あの海が近いので、
うん、
まあ、高い建物が建ってるとその隙間を、
はい、
風の通り道ですかね、
うん、
歩けないですわ。
歩けるよ。
私は歩けないですわ。ほっぺたに空気入っちゃ
った、ね、
となるぐらいですわ、
はい。
まあ、そんな感じですけれども、
うん、
花粉症の方はまた辛い春ですよね。
そうですね、今年ね花粉症デビューした人もしかしたらいらっしゃるのかもしれないけれども、
今年すごいんだって。
あ、本当。
例年と比べても、
うん、
倍以上の花粉が飛んでるんだって。
あ、そんなに飛んでるんですか。で
この間美容室行ったら、うん、いつも私を担当してくれている店長さんが、
はい、
私花粉症じゃないのに今年はやられたみたいにね。
あのね、もういつまでたっても花粉症を認めない人ね。風邪なんだこれはと。
私もそうかな。でも風邪だと思います、
はい、
なぜかというと、
うん、
お外に出たら大丈夫だったりとか。
はい、外に出ると大丈夫。
朝、
うん、
起きて鼻水ジュコジュコで、あらこれやられたかなと思って、
うん、
外に出てウォーキングしてたら鼻止まってたりとかする。
あ、なるほど、ね、
逆でしょ。
逆だ、ね、普通ね、
うん、だからやっぱり大丈夫なんだということになっています。
はい、はい、一応風邪ということでね。しときましょう。
でも今は完全に風邪ですわ、なんか、はい、頭も痛いんで。、
はい、
というわけで今週はですね、風邪気味のちょっとおとなしめの私イネコと
元気いっぱいイケンジ
でお届けします。最後までごゆっくりお付き合いください。それでは今月の曲をお届けしましょう。アルバムワンデーより晴れた日のラブソング。
すでに際を公園で子供と一緒に遊び出す彼、サピタルの私はベンチ行き、時々彼がすまなそうに見て、太陽が雲に隠れはしない、晴れ渡る空がまるで楽譜、誰が交わしたウィンクの数、オープンになって舞い上がってゆく。帽子をかぶり直す仕草が、まるで少年のような彼、私の存在を気にせずに、無邪気な彼らにちょっとジェラシー、音符をお空に運ぶ天使、いたずらに私を笑ってる、私の気持ちに気がついたら必ず投げてね、 Wink and a kiss。
というわけで晴れた日はぜひ公園で、
はい、
日向ぼっこ、
うん、
目に青葉、
はい、
そんな季節ですけれど。
そうですね、
あっという間にね月日が過ぎていくでしょ、
はい、
この間お正月明けだったのに、はい、もう春です、
はい、
なんかそうこうしているうちにゴールデンウィークがやってくるんですね、
うん、あっという間ですね。
ですね、
うん、
ゴールデンウィーク過ぎると、
はい、
梅雨、
あ、嫌な季節ですね。
ジメジメとね、
ジメジメとね、
もうすぐそこですよ、
はい、
というわけで今のこの爽やかな、
うん、はい、
晴れた日の公園、
うん、
大事な時間ですからね、
はい、
貴重な
貴重な
時間ですからね、はい、何言ってるのか、
ぜひぜひ、
ね、今見失ってます。
お出かけください。
その時にはお耳のお供に晴れた日のラブソング、どうぞお聴きください。 And the kiss。
監督と一緒、
キフリンココーナー。というわけで今週のトークテーマ、
はい、
変わったね、
変わったね
なんか変わったね
って、うんうんうんうん、
あの、まあ、年度変わりだったりして、
はい、
特番とか、
ええ、
よくやるじゃないですか、ええ、であのこう昔流行った歌とかさ、
はい、
お引っ下げてさ、
うん、
久しぶりに見たりとかするじゃん、
うんうん、
そうするとなんか、あ、変わったね
まあそれはあのいい方に変わったのか、ちょっとお年を召されてなんかこう想像と変わっちゃったかなみたいなね。
お年を召されたとか、
うん、
こうお肉を召されたとか
お肉召された、
うん、いろいろある中で、
はい、
いい意味で、
うん、
なんか顔変わったね
顔変わったね、いい意味でね、
綺麗、うん、になったねっていう意味で、
は
い
は
いはいはい、昔の顔とちょっと違うぞ
まああの現役をね、
はい、
ずっと続けられて、
うん、
テレビにね出続けた人はね、
うん、
なんかこう緊張感とかね、やっぱりお客さんの前に出てるという、はい、ものからか、
うん、
なんかこう年の取り方がさスマートじゃん、
はい、
だけど一回こうね引退してまた、ね、子育てをしてまた復活してきて、
うん、
を繰り返してる人って割と変わったねってい
やいや出続けてる若いアイドルとかでも、
うん、
あれ顔変わったねって、
あ、ちょっと修正入った感じ、
あるあるすんごいある、
そ、ね、
もうそしたら気になっちゃって気になっちゃって、でこう画像検索、
うん、
その芸能人の名前で画像検索して、うん、デビュー当時の顔とやっぱ違うねって
まあどうなんでしょうね、いつからそういうのって始まったんでしょうね、ちょっと修正入れちゃう感じのやつね、
お顔のリメイクは、
うん、
いつからでしょうね、前からあったと思いますよ、
でもそんな昔からでもないんでしょ、
いや昔からあったでしょ、
昔ってどれくらい昔のこと言ってるの、
私らが子供の頃から
でしょ、せいぜいそのぐらいじゃん、
はい、
ってことはあのまだその夏のやったことによって、
はい、
将来ね自分の顔がこうどうなっていくかとかね、
うんうんうん、
あの例えば崩れていくとか、
うんうん、
いろいろあると思うんだけど、あんまりこう前例がない、
はい、
うん、どうなっていく、最後はどうなっていくかという
、結婚入れした人が加齢とともにどうなるか、
うん、そうそうそう、
だからもう歯止めが効かなくてやり続けるんじゃないですかね、なんかこう入れ続けるの
まああのこう何あの目のシワを取るというかリフトアップか、あれは3回しかできないそうですね、筋肉を引っ張るんで、
あ、うん、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、ヒアルロン酸を注入するとか、
はいはいはいはい、
そういうのはもうずっとやり続けないとなんじゃないですかね、
うん、まあそうでしょうね、
あれあのなんだろう、分からなくもないんですけども、
うん、
例えば、うん、例えばなんだろう、ネイルとかしてて、
はい、
最初なんかネイルいかにもネイルっていうのがちょっとなーって、
うん、
今までしたことがなかった時、うん、こううっすらにピンク入れてみるみたいなね、
はい、
だんだん派手になっていく、物足りなくって、
うんうんうんうん、
みたいにちょっとお手入れ入っちゃうと、
はい、
なんか物足りなくて、
うん、
歯止めが効かなくなっちゃうのかな、だからなんか横顔がみんなアバター
アバターね、はいはいはい、
なんか目と目の間からも鼻が生えてる感じの、
うん、
はい、同じ形になってくるのね、
まあ何パターンしかないでしょうけどね
で私思ったんですけど、うん、目がちょっと大きくなったかなっていうのは意外とね、
うん、
痩せたりとかさ、
はい、
メイクとかでも変わるので、
はい、
わかんないんですよ、
うん、
でも鼻はわかるね、
鼻はわかるね、
鼻は 最近だからね、あ、久しぶりにこの人見たわっていうね、
はい、
テレビで見ると、うんうん、その人の名前を検索して前の顔を見て、うん、この人は変わってないでも大概変わってることにびっくりします、だんだんだからハードルが下がってきてるのかな、
うん、まあそうでしょうね、うんうん、ね、海外で当たり前のとこもありますから
ね、え、なんかやれるもんならやってみたい気もしてってですね、
どこやるの、
まあ、私も鼻いじりたいですね、
鼻を、
鼻シュッとシュッとして、
うん、
まあ、鼻並び全部変えて、
うん、
鼻シュッとして、うん、まあでもあれか、
はい、
どっちかっていうと脂肪吸引したいかな
そっちが先か吸引した脂肪をお胸の方にね、
あのね、
うん、
ちょっとお胸の形変えたでしょうっていう人もちょっと発見したんですよ。
あ、そうなの？そうなの？
何の番組見てって言うとほら誰かとかなんかあれ、
はいはいはい、
しちゃうからあれですけど、うん、そうすると、
うん、
やっぱり年齢とともに例えば二の腕のお肉とか、うん、はいはい、つくじゃないですか、はい、なかったバストアップさせてしまうと、
うん、
やけに太って見えるんだなっていうことが分かりました、ちょっとお胸は少し抜いた方がいいんじゃないですかって、
うん、
よっぽどメールしようかと思ったくらい
まああのね、こうね、若い時にこうドバッと入れといて、だんだん年取ってくると抜いていくみたいですよ、あの海外の人たちはね、
あ、
おかしくなっちゃうんだよ、
あ、なんかやれるものならね、綺麗になるんだったらいいじゃないかって、
まあ確かにね、
私はね、
うんうん、
あの綺麗になるんだったらいいじゃないかと思うんですけど、
うん、
ただもともと綺麗じゃないですか芸能界の方って。
そうですね、
ね、
うん、
だからそこまでしなくてもよかったんです、その3個手前ぐらいでよかったんです
3個手前、もう3個も行き過ぎちゃってるのね、うん、
っていうね、
うん、
感じでちょっとその辺をウォッチングしてるのが楽しかったですまあそれで思いついたわけですよ、変わったねーっていうテーマ、
変わったねそう変わったねかね、うん、まあ男の人はね、
はい、
どうしても髪の毛がねちょっとずつ薄くなってくるじゃん、
はいはいはい、
うん、で自分で、
うん、
わあ5年10年前と、
うん、
変わってきたな、やばいな、歯止め効かないな、どうしようかな、いろんなもん振り返ってみたけど全然変わんねえっていうのがね、ドキドキしてますよ。
あの近所に住んでいた、
うん、
ちょっと頭をはげたおじさんがいて、
うん、
私がまだ10代の頃ですけど、
はい、
そのおじさんが言ってました、
うん、
毎朝鏡見るじゃん、
うん、
朝、
うん、
で昨日と今日の、
うん、
俺は変わってないんだと、
うん、
だけどなぜか5年前よりも毛は確実になくなってるんだよなって、
うん、
いつ抜けたんだ俺の毛って言ってて毎朝、
うん、
昨日と今日の俺は変わってない、
うん、
はあ、すごい深いなと思ってでもそれは自分にも言えてる、
うん、
昨日と今日の私はそんなに変わった気はしないけど、
うん、
5年前の自分と今の自分とじゃ、うん、やっぱり張りが違うし、
張り違いますか、
うん、違うと思いますね、
うん、
確実に年年は取っているのかなと思うんですけども、
うん、
でも日々は分かんないよね、い
つ、それそうだ昨日と今日がちょっと昨日と比べて老けてるなみたいな
昨日と今日で、
うん、
まあ、わかんないもんなんですかね。
わかんないでしょうね。
ちょっとずつね、うん、毎日わかれば、こう諦めもつくのに、
はい、
なんか5年前の写真はハッと見て、
うん、
わーってね、思ったり、あのショックをさ、うん、味わうんだったらば、毎日鏡見て、あ、ちょっと昨日よりはちょっとこうかってね、気がつければ、心のショックはね、
うん、
抑えられるかな。
いやいや、日々分かっていくんだよ、怖いよそっちの方が知らず知らずのうちにこうね、修行に向かっていく方が幸せなんじゃないかと私は思いますけどね。
なんかシワシワで、うん、まあ頭が薄かったり、
うん、
白髪だらけだったり、
はい、
する方が美しいっていう概念を、
はい、
世界中で広まればどんだけね。
いやいやいやいや、日本が特になんかこう薄くなっていくことに反対みたいな感じありますけど、海外行くとやっぱり頭の毛薄い方がモテますよ。 持ってる国もありますよ、優しいって。うん、関係ないみたいですね。
でもさ、まあ私は世界のことは分かりませんけど、世界標準ですので、でも国内にずっといてですよ、やっぱり殿方はさ、若い女性の方がいいわけで、
まあその方が多いと思いますね。あの8割方そうあるのよ。
いやいや、若いのね、若いのがいいとは思わないよとかおっしゃるんですよ、いろんな方がね、じゃあ若い二十歳の子と75の女性とどうするって言ったら、やっぱり二十歳の方をね、お選びになると思うんですわ。
まあ、まあ、
40、50の方にをね、に対象に質問した場合、いやそんなに若いのには興味ないよっておっしゃりながら、じゃあ18の子と76の方、
まだ広がってたよ。それね、極端すぎるね。
方とでは、やっぱ18の子の方が良かったりするわけですよ、ね、そういうのって男の人はね、そういうとこあるでしょうと思ってたんですね、でも最近、私もまあ年を重ねてきて、なんか分かる気がしてきて、私も若い殿方の方がいいか
な。そうだろ。
あの将来のことを考えた時に、どんなに今素敵でも、あ、私より先に枯れていくのかなって言うと、頼れなくなりそうでさ、むしろ頼られちゃうかもしれない、だったら、まあ、若い殿方の方が、あの自分の老いぼれた時によろしく頼むみたいな。
今からあの囲っとくってやつですね。
そういうなんかね、頼りがいっていうのが年上の方に持ってたのに、なんか最近若者に頼りがいを。そういう意味では自分も変わったなって思います。あの、自分より一つでも年下だと、もう異性と見なさないでいたんですよ、年上の人の方が、私の好みのタイプって、どこで変わったんだろう、いつの間にだろう。全然私より若くていいわ。
いいわ。
私より元気な方お願いします。
お前より元気ってね、すっごいよ。
私ね、体はぼちぼち元気じゃない時あるんですけど、本当心はいつも元気。
元気だよね。
心がね、
まあ心がね、あの気が若いというか、まあね、こう後ろ向きじゃなくて前にこう突き進んでいくような人とね、一緒にいると気持ちいいよね、
そうですね。あの明るくね、前向きな人はすごく私も好きですけど、まあ私は明るく前向きかっていうと、ただ軽いだけです。
軽いだけですか。
薄いね。
薄っぺらっぺらっ
ぺらっぺ
ら、風が吹けば飛んでいくような薄
っぺら。いつからそうなったんだよ。それも、若い時は深みがあったんですよ。
本当かよ、知らないもんそれを。
あったんですよ、その当時、知り合ってればね、もう全然話し相手もならなかったんじゃないですかね。
何、
私の方が大人で深みがありすぎて。
その痕跡はどこ行ったんだろうね。
あの監督の師匠がおっしゃってましたよ、年とともに、バイオレンスもの、恋愛ものには興味がなくなり、なんかこうほのぼのしたアニメに感動するって、
もう疲れちゃったじゃない。
なんかわかるみたいな。そうおっしゃってましたよ。監督は何かこう変わったなって。
自分ですか？自分変わったのはやっぱり体が一番言うこと聞かなくなってきたっていうのは変わったなと思いますよ。
あ、そうですか。
だからいろんなことにこう日々チャレンジしてるんですけれども、頭の中の脳細胞というか気はもう若返っちゃう、どんどん若返っちゃってるのね。もういろんなことをこう考えたりとか、もう行動に移そうとするんだけど、体だけはどんどんね、老いぼれていくのがね、これね、俺ね、昨日と今日では変わんないけど、 1年単位でわかるよ。やべえ、去年と違うって。もうこの階段登ろうとしたら膝がプルプル言ってるみたいな。
うん、1年単位はちょっとわかるかもしれませんね、うん、無理が効かなくなってくるっていうね。
そうね、
うんうんうん、まあ、監督はでもあれだよね、寝不足しすぎじゃないですか、話聞いてると。
あのねほら仕事でね、うん、朝方までとかね、うん、朝6時とか7時までずっと仕事やってて、うん、1、2時間寝て仕事に行くっていうのをね、1、2年やってたのよ、
うん、
ね、あの毎日じゃないですよ、
はい、
でもまあたまにこうしょっちゅうそういうことやってたんだけど、うん、やっとそういう仕事が終わって、
うん、
やっと何もなくなって自分のこと、
はい、
ね、自分自身のことに使える時間が出てくると、
はい、
ね、仕事でやってねそれだけ起きてたのに自分の自己検査のために朝まで起きてられないっていうのがね、はい、非常に腹立たしくて。
あ、うん、でもなんかこう伺ってると、うん、昨日どうした、うん、どうしてましたっていう話を聞いたりすると、うん、昨日早く寝たって言いながら、うん、それは1時間2時間の話で、うん、その後起きて、うん、なんちゃらかんちゃらって寝てないじゃん、うん、じゃあそれって思う話をたびたび聞くので、うん、よほど寝てないなと思うんですけど、うん、何でもなんか暴れん坊将軍が危険信号なんですって、
うん、そうそうそうもう暴れん坊将軍始まっちゃうとやばいなこれね。昨日は暴れん坊将軍のチャンネルはつけてなかったけど、やっぱ朝5時寝たの、
うん、私そんな朝方に明け方に暴れん坊将軍やってるなんて知らないから、うん、暴れん坊将軍が始まっちゃってさっていうかはぁ、あ
何考えてんだお前そっちじゃないよ。
昨日一回寝てでその後起きて、でなかなか、
うん、
もうなかなか寝なくて、
うん、
とうとう
暴れん坊将軍が始まっちゃったもうどんだけ俺なの、
俺やばいんだよってこれはやばい、俺はやばい、もう暴れん坊将軍が始まっちゃったって何言ってるんだろう、下ネタなのかと、
いやいや
私相手に下ネタされてもなって
まあ遠からずですけれどもだから気だけは若いのよ、体は溺れてるけど、うん、精神が暴れん坊なんだまだ
なるほど、
うん、
まあというわけで何チャンネルかは知りませんが、
はい、
秋方暴れん坊将軍やってるそうなので、うん、時代劇ね、最近見たいのに見れないわっていう方はぜひ早起きをして
です、ね、暴れん坊将軍見てください。続いての曲はアルバムオーバーチュアより夜明けまで。
暴れん坊将軍。
明日はもう一度離れ離れ、目の暮らしで して傘つく都会に消えてゆく明日が怖いわ。
というわけで夜明けまで暴れん坊将軍だった監督、
今夜も暴れん坊将軍なるかな。
いいと思う。神様。さて、なんか鼻声で申し訳ないんですけども、大国主の話、
はい、
今日は一気にいきますよ、
うん。
まあ、国譲りの話をしておりましたね、先週まで、
はい。
で、アマテラスが派遣したなんだっけ、アメノマカヒコが裏切ったということでね、
うんうん、
死んでしまいまして、天津国の神様も国津国の神様も一緒に、お弔いをしたという物語だったんですけれども、今週はその後、アマテラスがさらに追い打ちをかけるように派遣したのが竹三日月ということで、
はい、
竹三日月による国譲りの話、
はい。
今までとは違うこの竹三日月、もうかなりの怪力をアピールしてきたんですね、
ええ、
どんな感じかっていうと、
うん、
戸塚の剣を持って、
はい、
剣の先にあぐらをかいて、
はい、
もう堂々と大きな声で、
うん、
大国主に国を譲れ、
なるほどなるほど、
当時もあったわけです、
うんうん。
これで大国主、これちょっと今までと違う、やばい接待とかしてる場合じゃない、
はい、
ととっさに思いました、
うん。
でとっさに言った言い訳ですね、
はい、
実はもう国のことは息子たちに任せてるんだ、
うん、
今年主に聞いてみなきゃ、ちょっと自分じゃちょっと、
はい、
あでも今年ちゃんは今、うん、釣りに行っていないんだよね、
なるほどなるほど、
まあ、そうしましたら、竹三日月、では鳥船を使って探すとしよう、
はい、
まあ待て、
うん、
と言って、まあ鳥船というね、なんかこう、うん、魔法のように操られる船を使ってですね、はい、今年主を探し出しました。大国主の息子の中で今年主が一番弁が立つんですよ、
うんうん。
なのでまあとっさの判断でね、もう息子に任せてるって言ったわけです、
はい。
まあそしたら探し出された息子がこう竹三日月に迫られるんですね、国を譲れと、
はい。
そこで何と言ったかというと、天照様のお子さんの竹三日月様がそうおっしゃるんだったら安心してお任せできますね
はい、
さらっと、
うん、
さらっと譲るように、
はい、
まあ、竹三日月のあまりの迫力にビビってあっさりと答えてしまいました、
うんうん。
そこで大国主、これはまずいと思って、実は息子が治めてると言いましたが、実は2人で治めているんですよね、
うんうん。
竹三鷹にも聞いてみなきゃ、
はい、
まあ、さっき今年の主でしたね、
ええ、
竹三鷹という息子にも聞いてみなきゃと言います。するとドドドドドドーッと地鳴りをさせながら竹三鷹がやってきました。まあ大国主にとって竹三鷹ほど怪力な息子はいないわけです、
はい。
この竹三日月にこう叶うとするならば、じゃあ怪力の持ち主の竹三鷹ではないかということで、
うん、
もうこれでダメならもう諦めよう、
はい、
そこまで思いました。そこで竹三鷹、どうしてもというのなら、
うん、
力比べで勝負しようじゃないか、
なるほど、
と提案します、
うんうん。
竹三日月が頬をどうやってと聞くと、はい、竹三鷹は簡単さ、お互いの手を握り合って、
うん、
力負けした方が負けさって、
はいはいはい、
そしたら槌が言います、うん、いいだろう、
うん。
で竹三鷹が手を出すと、竹三日月の方が手を刀に、刃物に変えて、
はい、
ずるいね、
ずるいね、うん。
でまたつららに変えたりとかして、
うんうんうん、
握ることができないわけです、
はい。
で逆に竹三日月の方が竹三鷹の手を握ろうとすると、
うん、
今度、竹 竹美奈鷹の方ですね、うん、息子の方が手がふにゃふにゃってなって
ふにゃふにゃってなるね、
ふにゃふにゃってなっちゃうからそのまま投げられちゃって、ぶっ倒れちゃうわけです、
はい、
そのぶっ倒れた瞬間に竹美奈鷹が逃げます、
うん、はい、
それを竹美和地が追いかけます、
うん、
竹美奈鷹は諏訪まで、
諏訪、
まあ、そもそも出雲の話でしたね、島根県、はい、で諏訪というと山梨ですか、
山梨ですか、
そこまで逃げてきました、
はい、
その諏訪でとうとう捕まり竹美奈鷹は観念します。そうして竹美奈鷹はその後諏訪湖に引きこもることになりました、
はい、
ということで、諏訪大社に祀られているのは竹美奈鷹なんですね。
なるほどなるほど、
はい、でこの結果を受けて大国主は決断します、
うん、
改めて竹美和地と大国主が話し合うことになります。国を譲れ、
うん、
いいよ
いいよ分かるな
えいいの、うん、でその代わり条件があるんだ、国を譲る代わりにこの出雲に壮大な社を作ってほしいんだ、
はい、
芦原の中津国を天津国に譲ったとしても、
うん、
出雲の繁栄を後世に残したいんだと。で天照様の住んでいる宮殿くらいかっこいいのを作ってほしい、
はい、
ということで国譲りというのが成立します、うん、それ、まあ、竹美香たちも分かったよいいよということで、この180中子供のいる大国主が、
はい、
天津国に子供たちもろとも仕えさすと誓ったことにより大国主は国譲りをし、そしてちゃっかり自分は出雲大社に祀られました。
なるほどね、うん、
さ あ, あ, あ神様、
はい、
古事記をもとに日本の神様を数々、解説してまいりました、
はい、
が今週が最終回でございます、
はい、
ちょっと神様ラインナップ、
はい、
まあ、竹井三和地今出てきましたね、最後のアマテラスからの派遣された神様ですね。
イ
ザナミの死の原因となったカグズチから生まれてきた神様でしたね、
はい、
そしてアマテラスが派遣した神様、アメノオシホミミ、
久々に聞きました、
アメノホヒ、
はい、
出てきましたね。ここは、この神様はゴダンシンと言いまして、スサノオとアマテラスの受け入れから生まれた5つの神様、五中の神様でしたね、
はい、
それからスサノオの方から生まれた三女神と言いますと覚えてますか、タキリ姫、
うん、
タギツ姫、一木島姫という宗像三女神でした、
はい、
さて今年の主はカムヤタ姫と大国主の子供ですね、
はい、
エビス様と同一視されているという説もあったりしています、
うん
うん、いろんな神様出てきましたよ。スクナビコもいましたね、
はい、
神結びという神様の息子でしたね、
はい、
神結びというと
言うと
大国主をこう死んじゃった大国主を助けて、うん、蘇らせた神様でしたね、はい、いろんな神様が出てきました、はい、なんかいろいろいましたけれど日本の神様ってこんな神様だったんだなっていうことが皆さんに紹介できてたらいいなと思いましたが、いかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、名前が難しくて、
うん、
ね、何回も聞いてんだけど話がまだ全部理解できないとはいえ、
うんうん、
やっぱりその神様をね、
うん、
身近に感じるようになったかな。あちこち ね, ね、例えば初詣行ったり、
うん、
どっか出かけて神社とか仏閣とか行った時に、
うん、
あ、なんか知ってる名前があるって
ですよね
知ってるこれって、
うん、特にこのイザナミ、イザナキから始まりまして、はい、その後の三騎士、アマテラス、ツクヨミ、スサノオ、
はい、
まあ、この辺りなんかは有名な神様ですし、
うん、
どんなお話だったのかっていうのがね、
はい、
このコーナーを通じてああそうだったんだってね知っていただけたらと思うんですけど、ここら辺の神様が全部天津神のね、
はい、
神様で、そ そして大国主は国つかみの神様ということで、はい、ご紹介いたしました。他にもね、いろんな神様いるんですけど、
はい、
何しろいろいろすぐ生まれちゃうじゃん。顔を洗っても生まれちゃうし、服脱いでも生まれちゃうし、うん、でもこうやって日本ができたんだよっていうね、
はい、
うん、少し神様を身近に感じていただけたのではないでしょうか。
そうですね。
次週から、このコーナー、古事記が終わったので、どうしようかなって、ちょっと思ったのですが、ちはやふる、というタイトルの映画、今やってますね。
ありますね。
というわけで、次週からは百人一首を、紐解いていこうかと思いますよ。毎回ね、一首ずつ、その読み人と、それから歌の中身をね、勉強しながら、監督と私で一首ずつ作っていこう。
はい、作っていくのね。はい、
そのテーマにそぐった和歌をね、
作っていくの。
一緒ずつ作っていこうという試みをやってみようと思います。
はい、
頑張れよ監督。
頑張れよ、お前が言うなよ
というわけで、何週にもわたってお届けしました、あ神様最終回でした。タダコちゃんと遊ぼう。
ことわざ大辞典勝手にコーナータイトル作ったんです
。違うよ、ことわざレインボーだった。
ことわざレインボーあのね、これね、私がね、今更ながら日本語を勉強したいと思いまして、
はい、
あの四文字熟語とかね、ことわざとかね、案外ね知らなかったりするし、
漢字読めないしね、
漢字読めない板部駅あの音町
おかち町
そうそうそう、 でね、この辞典をね、片っ端からこう行こうかなとは思う。
片っ端からなので、はい、あーから始まることわざが続いてますが、
はい、
今週はどれで行きましょうか。
穴があったら入りたい。
穴があったら入りたいわ。もう、
まあ、あのどこかへ隠れてしまいたいほど恥ずかしくてたまらない幼齢ですが、失敗をしてしまい穴があったら入りたい気持ちだっていうね、例が出てますけれども、そんなことありますか。
失敗をしたらってね、失敗の中身ですよ、要は。
まあそうですよね、
穴があったら入りたくなるような、
恥ずかしいことだよね。
そんなことはもう数知れず
そんなにありますか。
ありますよ、
うん、
まず最近あったことですけども、はいはい、最近私はバッグをリュックにしてるんですね、
はいはい、
そしてリュックをこう担ぐときって片側から行くじゃないですか、
はいはい、
片側背負って後ろこう回してもう片側に手を通す、はい、その時にスカートのまくれ上がってた、知らないで街中歩いてた
それ最近なの。
最近
初めて聞きましたけれど、そんなことあったんですね。
ありましたよはっていう時が。
ここ何日かの話ですか。
この1週間以内の話ですね。
ああ、はい、もうちょっと詳しく聞きたいですねどんなところを歩いてる時ですか。
それは監督も一緒だった時ですわ
全然知らないですけれど、
車を止めて、
うん、
食事する場所までちょっと歩くときにこうしょいながら歩いて、なんかスースーするなと、
はい、
その駐車場から建物まで歩いていく道見て、なんかスースーする、
スースーするな。
で監督は真っ先におトイレっておっしゃって、トイレの方に向かって歩いておられて、で私後からこうついていく感じで歩いてたの。お尻がなんかスースーするなって思ったら、マックス上がってた。
あ、でも
トイレに入って気がついたんですけど、マックルスカートがなかった
そんなにってことはもう相当でね、車の降りてから
ギリパンツ見えるか見えないかぐらいです。
あー、マイクロミニな感じでもさ、これここね、何日かの話聞いたけど、
はいはい、
それね、めくり上がる話は前にも聞いたぞ。 なんかめくり上がって横浜の方を歩いてたら、
そうそう、横浜の、うん、あれはお散歩ムービーを撮りながらね、はい、横浜を歩いてた時ですわ、うんうん、まあ、ちょっと一周回ったのでコーヒーを飲もうかなと、うん、
はいはいはい、
コーヒーを飲んで、うん、その時はお手洗いに入ってで出てきてそのままお店を出たんです、
はいはい、
そして、ね、後ろから歩いてきたおじさんが、うん、ずっとすごい痰の切れの悪いおじさんだなと、うん、ずっと言って
うん、
でも、うん、タンが絡んでてキレが悪いんだなとしか思ってないから、うんうん、そのうんうんって言われながらも、うん、5メートルぐらい歩いてるわけですよ、
はいはいはい、
うんうん、ちょっとってちょっとって言って振り向いた時の感覚で、
うん、
あって分かった
本当どの程度
でもパンとかギリギリ見えないかなぐらい。
あ、
見えてたかなストッキングにスカートの、うん、まあ、女性は理解していただけると思うんですけど、裏地がストッキングの内側に入ってしまってて、
あ、はい、
で裏地って、うん、裏地とその本体がピラピラしないように、うん、こうなんていうんですかね、祭り糸で少し祝いてあったりする、
はい、
うん、その糸の分、うん、スカートも一緒に上がってたって、うん、もうそこまで来たらどこまで見えてたかなんて、うん、いうことよりも早く直さなきゃ何事もなかった顔が赤くなりますね赤面
穴があったら入りたい、穴があ
ったら入りたいですよ、もう。
あのね、俺そのね状況をね、まあ池袋かな、
はい、
行ってる時にその女の子がね、
はい、
めくれて、
うん、
もう緑のパンツですよ
下着の色まで、
まあ、わかる、はい、ストッキングは履いてましたけどね、
ええ、
まあ、夕方だったんで、
うん、
まあ、昼間の、日がこうこう照ってる時ではなかったんですけれども、明らかにもう緑ですわ、うん、はいはい、後ろ列になってましたね、で、駅でもね、
はい、
女の子がめくり上がってるの見たことあるのよ、
うんうん、
で前の体験からね、
うん、
いやこれは言ってあげないとかわいそうだと、
うん、
常々思ってたわけ、
はいはい、
でこうやっぱりめくれてる女の子がね思いっきりめくれてたのよ、
はい、
で後ろになんか 2,3 人こう溜まってるわけよ男の子たちがね、
へ、
うん、で女の子も多分あれ19、20歳でしょう、
はい、
うん、そんな子だったんで、
はい、
これは言ってあげないといけないなと思って、
うん、
行き過ぎた後に、
うん、
ちょっとあすいませんって声かけたわけ、
うんうん、
で向こうはね全然知らない人から急にね、
うん、
しかも電車の待ってるところのホームで先頭だったからね、
うん、
いきなりこう、まあ、後ろからというかね前から横から来て声かけたから向こうもびっくりしたんじゃない、
うんうん、
で後ろめくれてますよって言ったわけ、
うん、
えって、
うん、
最初理解できなかったみたいね、
うんうんうん、
で2回目に後ろめくれてますよって言った瞬間にね、まるで俺が痴漢扱い、
へ
え、
うん、それはもう困るね、
もう何よぐらいの勢いよ、
へ
え、もう何言って失敗したなみたいなでもうしょうがないから、はい、それでもそれ直したその女の子、
うんうん、
ね、したら後ろでいた男の子たちがチッて
男の人ってやだな本当にでもその私の時はおじさんは親切でしたよ、ただ親切にめくれてますよって言ってくれた方が早かったのに、
うんうん、
シグナルがね、
シグナルが、もうおじさんがねめっちゃ見ながらついてきたんじゃないの、さすがにこれは言ってあげないとかそれね見えてたよ、
見えてたかもしれないね、
うん、
忘れよう
忘れよう、
そういうことは忘れたい、
うん、そうはね、まあまあ、またそういう状況を見たら、まあ、私もね一応声かけようかなと、
うん、
ね、まあ、100人に見られるより 2,3 人で済むならね、
そうですね、
そっちの方がいいかなっていう、う
まあね、あの、うん、若い女性ならまあいいもん見たなって思う人がいるかもしれないけど、私なんか世の中の迷惑でおいみたいな、おい見せてるぞ
後の祭り
本当後の祭りよもう穴があったら入りたいイコール後の祭りですから、
あとは野となれ山となれ
それそれ、もう、それそれ、もう見られたんだからいいやみたいな。
で見てる方は後を引くんだよ後引いちゃうんだね、後で思い出しちゃうみたいな、ね、
結構あるのね後
結構ね
だからさっきの女性痴漢は、うん、逆に逆切れするようなの、後ろ足で砂をか
けるそうそうそうそう本当だよ、あのいいことをしてね褒められることはあってもなんかこう何よみたいな、あれちょっと俺ねショックだったんだけど、確かにね、うん、
はい、
女性の方が声かけるんじゃなくてね、うん、まあ一人だったんでしょうがないじゃん、
まあね、
うん、そうよ、
言い方がやらしかったんじゃないですか、
え
監督のことだから、
何言
ってんだよ、つけてくれてるよって嬉しそう
バカじゃないの、そこまでじゃないよ、いや前にも言ったけどね、はい、実家に帰ってる時に、はい、あの路面電車でね、
はい、
隣に座った女の子が、うん、の服にセミがついてて、そこの服をこうよじ登って体の中にシュワシュワシュワシュワ
って、もうやだやだやだ、もうやだ、私だったら本当にやだ、全部脱ぐ、
うん、あのまあその時はねうちの親が一緒だったんで、
うん、
あの袋にちょっと取ってやんなって、
うん、
ね、
お母さんすごい、
もう服の中に手突っ込んで、
うん、
ね、もう女の子ももう泣き顔ですよあれさ周り全部男だったらどうするんだろうね、
うん、私だったら男でも何でもいいです、
うん、
この際触られようが何しようかセミが中に入るよりは
あれね、男でも多分ビビるよ、でっかいセミがさ、
うちの王子ダメだよ私言いましたっけ、
うん、
あのファンの皆さんっていうか、
はい、
ライブに集う皆さんと、
うん、
お食事会をしようっていう話になって、
はい、
それがどこのお店というよりピクニックに行こうということになりました、
はい、
で葛西臨海公園でピクニックシートを広げてですね、
はい、
持ち寄ったお弁当を広げてみんなでピクニックパーティーをしたことがあるんですが、帰ってきてシートを畳んでたら、
はい、
G が出たんだよね、
G?G
黒い虫の G、はいはい、
たまに飛んじゃうやつですね、
そう、
うん、
でそれがそのシートをこうね、
うん、
洗うのに、
うん、
バッグから出して、
うん、
でお風呂場に持ってって、
うん、
でそのまま洗濯かごを持ってきて、
うん、
洗濯物干したりとか取り込んだりとか、うん、いろんなことしてたんです、うん、その間にいろいろその G が紛れたんだね、
はいはいはいはい、
たまたまシャワーを浴びて出てきた王子が1枚 T シャツを着たわけです、
はいはい、
その背中っていうか襟足のところに G が、
うん、G が
ついてた、
うん、
私それ見て、うん、もう
まるで自分の中にあるように
その私の血相変わって、
うん、
言ったものを、うん、私の顔を見つめてその王子が、
うん、冷静したのね驚かせてどうすんだよ、
いや指を指してるんですけど、うん、指してる指が震えてるわけです、うん、でまあ王子は自分の背後を指して、
うん、
私がって言って、
うんうん、
で王子は私をダーッてもうね後ろにさ幽霊でも立ってるかのような、
うん
う
ん、
そしたらまあ、王子それ2号ですけど、うんうん、1号が部屋から出てきて、うん、なんだみたいな、
うん、
で手でバシッと、ね、手でバシ
ッと言ったすごいね、
まあ、なんか新聞かなんか丸めたか、もうその頃私はあのリビングにテーブルあるじゃないですか、
うん、
そのテーブルの上に正座して座って
まああの下をは、ね、ハイハイなさる G ですからね上に上がってればちょっとってね
飛んでくるよりはハイハイしてくる率の方が高い
高いですからねなるほどね、あの虫ダメですからね、
私虫はダメですね、
ね、
ないんですか、まあ、監督は穴があったら入りたいこと、
俺ないよ、俺なんかクールでニヒルだって言ってた恥ずかしいことでしょ、あでもね、まあトイレをしてたらね、 ドアが鍵閉めるの忘れて、
あ、はいはいはい、誰かが入ってきちゃった
っていうのはありますよ、うん、あのあやべえと思った瞬間に、うん、あのトイレの方見たら、まあ、ちょっと田舎なんでちょっと隙間がちょっと余計目にあるわけ、
うんうんうん、
まあ、今でもアメリカなんか行くとね、ドアの隙間って結構覗くと見えちゃうぐらいの、
うん、
で中でまあ大きい方をしてて、外から外をね、女の子が歩いてくるの見えたわけ、
うん、
やばいってしたらもうドアに手が届く前に女の子がガバッと開けて、キャーこっちもお尻丸出し状態、あのいわゆるあの洋式じゃなくて和式、
はいはい、和式だったのか、
うん、で頭があのうちあの中にあって、お尻が外側ドア側にある感じの和式ねでしかもよ、
はい、
あの今時じゃなくて昔のやつってさ、
うん、
トイレが便所が一段高いやつ、
あ、はいはいはい、分かる
一段登ってするやつ、
はいはいはい、
あれだったもんで結構いい高さにあったんじゃない、
うわ、
うん、だからいろんなものが見えてたんだと思うけど、
最悪だ、
うん、まあそれでね、ギャーって女の子が騒いで、うん、まあ私もどんな顔してるか知らないから、
うん
うん、まあでもちょっと服装の色、黒っぽいなんかね、ちょっと特徴のある服だったのは分かったんだけど、
うん、
まあ向こうはもうほら顔見られてないと思ってるから、
うん、
それでさよならでいいじゃん、
うん、
ね、
うん、
出会っちゃったんだよね、
え、
バス停で
嘘、それ結婚しなきゃダメじゃん、元の人と運命の人だよ、
うわこいつだって思ったわけ、
それ運命の人じゃないですか、ね、
その女の子も、
うん、
やばって
分かって
分かっちゃってんだよね、あの田舎だったんでそんなに人がいなかったわけ、うん、で割と特徴的な服をお互いに着てたんで、
うん、
もうすぐに分かっちゃった
なんで結婚しなかったんだ
ろう、もう気まずい気まずい、それ
プロポーズしなきゃダメ、
バカじゃないのまあそういう穴があったら入りたいかな、
穴があったら入りたいわ、トイレネタじゃん
霜かよ
今日は霜ばっかというわけで、はい、そろそろお別れの時間ですが、
うん、
まあ、監督は今夜も眠れず、
はい、
暴れん坊将軍で
朝まで
というわけで、次週皆さん、また元気にお耳にかかりましょう、ごきげんよう、
なな
暴れん坊将軍